障害者が高齢になっても障害者福祉サービスの継続保障を。質問者は新城節子、平和。障害者が65歳になると障害者総合支援法7条を根拠に介護保険が優先され福祉サービスが削減される実態があります。7条はサービスを減らしてよいということではありません。今回高齢者になった際おむつ代が下げられた相談を受けました。普遍的な課題であり改善を求めます。
高齢者サービスへの移行にあたりそれまでと同等のサービスが受けられなくなったとの声があります。高齢障害者が住み慣れた地域で自分らしく快適に生活するためには在宅支援サービスの制度の在り方を検討し支給対象や支給額、支給方法などを見直していく必要があります。
長期不況と経費削減のための公共サービスの民間委託が拡大し区関連事業で働く労働者の賃金が低下し、セシオン杉並での賃金未払い問題が発生。私たちは労働条件を守るための後継役条例の制定を求めてきました。区の姿勢を確認します。
より適正な労働環境を確保することで、若手労働者の確保や技能等の継承が図られることにより、公共サービスの質の向上、経営基盤の安定化や区内産業の活性化等につなげていくことが重要です。今後労使双方の共通理解といった点にも十分留意し後継役条例の制定を視野に入れ調査検討を進めていきます。
一人も置き去りにしない教育について。質問者は井原太一、自民。学力を確実に身につけさせつまずきや学び残しをさせないために、学校や教育委員会はどのように取り組んでいるかお聞きします。
少人数集団による指導の実施や、補助教員等を活用したチームティーチング等を通し、きめ細かな指導をしています。また、パワーアップ教室や学校支援本部等による補習学習を行い、課題やつまずきに応じた支援を行っています。
発達障害などの課題を抱える児童生徒に対してはどのように取り組んでいるのですか。また生活困窮世帯に対してはいかがですか。
学習支援教員の活用等により一人一人の課題に応じた指導に取り組んでいます。また無料学習塾、中3勉強会&アドバンスを開催しホームページ等への掲載や子どもへのチラシ配布により募集を行っています。
一人も置き去りにしないために教育・福祉など縦割り部署の垣根を越えた取り組みを願います。
教育委員会と区長部局がしっかりと連携・協働して一人一人の課題に応じたきめ細かな支援体制や親の経済格差を子どもの学力格差にしない仕組みを整えていくことが重要です。今後も教育大綱に基づき、総合教育会議において、教育委員会と意見交換を行いながら、連携・協働の取り組みを推進していきたいと思います。
第一希望が叶う保育所と住まいの支援について、質問者は奥田雅子、平和。2010年度以降、認可保育所を核とした保育施設整備に政策転換をしたのはなぜですか？
認可保育所を核とした整備こそが、待機児童問題の根本的な解決につながると考えたためです。
認可保育所整備率と入所内定率はどのように改善されたのですか？
この8年間で認可保育所整備率がおよそ18ポイント増で、本年 42.4%、 認可保育所等入所内定率がおよそ11ポイント増で、本年4月が 74.0% となっています。
区民全体、特に住宅確保・要配慮者に居住支援の仕組みを周知していくことへの区の見解は？
昨年度末、居住支援協議会のパンフレットをより分かりやすく作り直しました。今後、効果的な配布方法を検討し、 支援の必要な方の目に確実に触れるよう努めます。また、わかりやすい充実したホームページの開設に対応し、必要な支援を行っていきます。
居住支援法人などとの連携や、空き家等の利活用について伺います。また、住宅確保、要配慮者は、複合的な課題を抱えているケースが多いですが、区の見解は。
家賃債務保証を行う会社を増やすなど、支援体制の拡充を図りました。また、空き家等利活用モデル事業で、子育て世代向けの賃貸住宅を一棟整備しました。入居前後の支援や区の関係部署との連携強化が今後の課題です。
行財政改革と情報化政策について、質問者は渡辺富士夫、公明。国の働き方改革における最重要課題として、長時間労働等が示されましたが、区職員の働き方に対する区の考えは。
仕事の効率化を図り、生産性を高めていくとともに、すべての職員が働きやすい職場環境づくりを進めていくことが大切です。
業務効率化と事務量削減のために、業務コンサルタントの導入や、新しいテクノロジーを持つ企業の力を借りてはどうですか？
ノウハウや技術を持つ企業とともに検討を行うことは有効な手法です。費用対効果を踏まえ、他自治体等の事例も参考に調査研究を進めます。
住民情報系システムの再構築が大きな効果を生み出していくために、情報化の推進体制強化が必要と考えますが、いかがですか？また、行革を進めるには、単にシステムの再構築にとどまるべきではないと考えますが、区の認識は。
再構築後も見据えて、町内の連携推進体制の強化を検討します。内部の効率化、コスト削減や区民サービス向上に向けて、全庁的な視点で取り組んでいきます。
これからの行政運営においては、戦略的な ICT 活用が不可欠と考えますが、区の決意は。
すでに防災や都市基盤整備の分野等に活用しています。今後も情報収集に努め、新たなアクションプランに盛り込む方向で検討します。
超過負担解消を、みなし過負控除の拡大を、介護ロボット。質問者は太田哲司、立民。国庫支出金として区が受け取るべきお金が出し惜しみされ、区の超過負担影響額は平成28年度時点で、保育関係だけでおよそ25億円、全体でおよそ41億円となっており、ここ数年で倍増しています。この超過負担解消に向けて、国にどう働きかけるのですか？
超過負担の問題は、地方財政法にも反していることを、これまで以上に強く国へ訴えていくとともに、区民等への周知を図り、理解を得ながら、東京都市長会、全国市長会とも連携を取って、超過負担の解消を求めていきます。
未婚のシングルマザーの増加が顕著です。区では、保育料と区営住宅については、みなし過負控除を実施していますが、国も対象事業の拡大方針を示しています。区の今後の取り組みは、
対象事業の拡大については、国の政令または通知等の改正を踏まえて、可能な限り速やかに実施していきます。また、区が独自にみなし適用を拡大すべき事業についても、総合的に検討していきたいと考えています。
介護ロボットが特養7カ所で試行的に導入されています。31年度以降の予定は、
国や都の動きなどを注視しながら、31年度以降についても、在宅介護も含めた介護現場での介護ロボットの活用促進に取り組む方向で検討していきます。
田中区長の利害関係者との無規律な対応は重大問題。質問者は上法正武、共産。今年4月から低所得者世帯を含む各階層で、 1割から3割程度の大規模な保育料の値上げとなりました。各では低所得世帯への保育料負担軽減等の取り組みも行われる中、区がこれまで無償だった低所得世帯に対しても保育料の負担増を強いることは大きな問題であると考えますが、区の認識をお聞きします。
一定の理解を得ているものと考えます。
今後の学校改築を進めるにあたっての区の基本的な考え方が、改築による財政負担の軽減であり、具体的には1校あたりの延べ床面積を1300平方メートル程度削減するなど、施設規模のスリム化による改築経費の縮減を強調しています。財政削減を第一に考え、学校施設のスリム化を進めることは許されないと考えますが、区の認識をお聞きします。
学校規模の適正化を図ります。
区長がその地位を利用し、利害関係者を集め、ゴルフコンペを開催したり、政治資金パーティー券購入を働きかけたりするなど、公平・公正な行政運営のトップに立つ区長が、倫理法・倫理規定で厳しく正している利害関係者との無規律な対応は許されません。第三者による検証を受け、今後是正することを要望しますが、区長の見解をお聞きします。
対応に問題はありません。